77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけで奈美さん、はい、やってきましたよ、うんうん、今日も、ナヤラジオなんですけど、うん、はいはい、今日がですね、6月4日、
うん、
6月4日は何の日でしょうか。
分かった
分かりました、
うん、
はい、
うんうん、
はい、6月4なので虫の日ですよ。
虫の日です。
虫の日なのかな、多分そうですよね。
いや、分かんないですけど、
はい、ちゃんと見てないですけど多分そうだと思います。
虫の日、
はい、
うん、虫の方ですよね。
はい、虫、うん、はい、うん、虫の方、
いや、いいです。
あ、はい、あの昆虫類みたいなね、はい、あっちの、はい、あっちの話ですよ、
うん、
はい、ね、あんまりテンションが上がってないっていう感じですけどね、
うん、
はい、先週はね、さくらんぼってね、まあ、美味しい話でしたけど、
うん、そうですね、
ちょっと今回はね、美味しい話じゃないんですけど、これはね、
うん、
あの、うん、農業では大事なんですよ、虫。気が乗らないという感じ
です。そんなことないですよ。でも、うん、乗らない
乗らないですよね、はい、うん、まあね、ナヤラジオはね、さまざまな農産物をテーマにお送りしているわけですけど、
はい、
まあね、今日は、ね、うん、虫をテーマにお話したいと思います。
はい、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでね、虫なんですけど、
うん、
まあ、農業はね、虫との戦いなんですよ。
あ、
はあ、もうね、まあ、農業の生産の現場にいるとね、もうありとあらゆる方法でやり方でですね、こう虫どもを殲滅しなければならないんですよね。
なるほどね、
はい、うん、もう虫が嫌いな人ね、奈美さん虫多分ね、あんま好きじゃないと思いますけど、
うんうん
う
ん、
もう虫が嫌いな人、もしかしたら農業に向いてるかもしれませんよ。
向いてない
っていうのもですね、こう宿敵である虫をね、抹殺するためにね、こう執念を燃やすマッド農家になれるかもしれませんよ、うん、
なるほど、
はい、
うん、
まあね、まあ、そんなね、こう冗談っぽく始まったんですけど、
うん、
まあ、今日はね、こう虫の日っていうことで、うん、まあ、虫はね、こう厳密に言うと、うん、なんかあの敵キャラだけじゃなくて、うん、味方キャラもいるんですよ。
はい、
なんですけど、どうしてもね、やっぱ敵キャラの方がね、こう農業してるとこう注目が集まりやすいので。
いや、もう私この間ね、
はい、
犬 の、はい、あの動物病院に連れて行くのに、
はい、
ちょっとおしっことかさせるために、はい、ちょっと近くの某百花台公園にね、はい、ちょっと、はい、連れて行ったわけですよ。
あ、
ちょっとこう、はい、疲れさせようと思って、
はい、犬遊ばせられるような場所がありますもんね。
で、疲れさせようと思って行って、はい、動物病院に向かう途中、
はい、
なんかね、袖のところがもそもそしてるんですよ。運転中ですよ、
はい、お、運転中、はい、
運転中、
はい、
でペッと思ったら、
はい、
虫。
あ、どういう系の虫ですか。
わかんない、あのカミキリムシをちょっとこうちっちゃく、なんていうの、ペタってこうしたような、はい、ちょっと半分ぐらいにしたような、
大きさは親指くらい。
そうです。それでちょっとね、黒光りっていうか、なんかもうちょっとひげがピッピッ、
あ、
直ちに止まりました、はい、私。
ああ、そうですよね、こう慌てて事故したら大変ですもんね。
そうなんですよ、それでも払いのけました、
ね、ああ、虫悪いやつですね、本当ね、まあ、
びっくりしたもん
ね。運転中の奈美さんを驚かすなんて、
本当ですよ、やめてくださいよ、
ね、まあね、うん、まあ、その虫がどんな 虫なのかね、わからないですけど、
うん、
結構ね、私もこういろんな農産物作ってる時にね、虫にね、はい、邪魔されてきたわけですよ。
そうでしょうね。
なので、うん、今日はね、皆さんにどんなね、敵キャラがいたかっていうのをね、はい、こう順番に紹介していきたいと思うんですね、はい、もうね、最初にね、ご紹介するのがね、もう早速紹介していきたいと思うんですけど、うん、
はい
はい、第1号はですね、ヨトウムシです。
ヨトウムシ、
はい、ヨトウムシというのはですね、これガの幼虫なんですよ。
はあ、
はい、まあ、ガも、まあ、ヨトウムシって言うんですけど、ヨトウガっていう、ね、ガがいて、その幼虫のことをヨトウムシって言うんですよ。もうこいつはですね、はい、ひどいやつなんですよ。もうね、食欲旺盛なんですよ。 もう何でも食べるんですね、
うんうんうん、
でこれまあ農業とか家庭菜園とかした人なら多分全員出会ったことがあると思います。
あのヒゲがピッピッピッって生えてるやつ、
ね、ヒゲは多分それほどね生えてないと思うんですけど、まあ、あのイモムシみたいなやつですね。でこれね、うん、あのヨトウムシってこう夜盗む虫っていう書くのがヨトウムシっていうんですけど
そうなんですか。
はい、これ夜に本当に活動が、ね、活発になるんですよね。
へ
え、これものすごい集団で行動するんですよ、
うんうん、
で集団で、ね、バリバリバリバリ食べるもんだから、
うん、
夜ね畑に行くとね食べる音が聞こえるんですよ。
ええ怖
そうなんですよ。バリバリバリバリバリバリバリ聞こえてでうんって見るともうヨトウムシ がもう本当こう集団でナスとかねクッキーを食べたりしてるんですね。葉っぱとか食べたりしてるんですよ。
恐ろしいな。
うわーって感じでね、もうね、まあ、成虫になれば、うん、食べないんで害はない、いや害なくないですね。卵を産みますもんね。
あーそっか。
もう葉っぱの裏にねこうびっしりねこう卵がこう規則正しく並んでるんですよ。
もう生きてる間中困ったちゃんじゃないですか。
そうなんですよ。はい、うん、なのでこう葉っぱをねひっくり返してよあヨトムシの卵だと思ったらもう見つけ次第その葉っぱちぎってかもう殲滅ですね。こう見つけ次第殲滅も間違いなしっていうねしなければならないっていうね。
大変。
はい、そうなんです。もうヨトムシはやばいんですよ。
あ、
はい、ヨトムシは敵キャラですね。
敵キャラ、
はい、
なるほど。
はい、うん、あとね、うん、あの次にご紹介する、ね、敵キャラですね、うん、カメムシですね。
以前なんか出ましたね。
そうなんですよ。カメムシはやばいんですよ。もうカメムシは最悪ですよ、うん、もう本当、
うん、
もうね、
うん、
でねこのカメムシはね種類が多いんですよ。
へ、
もういろんなカメムシがいるんですよ。ナミさん、
うん、知ってる。なんか緑色とか、はい、
そうそうそう、
あのなんかこう、はい、なんでしょうか、はい、あの玉虫色とか、
あ、そうそうそう、はい、で黒いのもいますし、
そうですね、
そう茶色いのもいますし、で細長いのとかもいますし、
細長いのもいるんだ、
はい、で小さくて丸いのもいるんですよ、
うんうん、
もうね多分ね世界で一番種類が多いんじゃないかって、
そして臭いですよ。
そうなんですよ、
うん
うん、ただねあの、うん、臭くないやつもいるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、で、緑色 のなんかちょっと五角形みたいな形した、うんうんうん、あの青草カメムシって、まあ、あれね皆さん知ってると思うんですけど、うん、なんかあのちょっと小さくてもうちょっとこう細長いやつとか、そういう一見カメムシに見えないようなやつとかもいて、
紛らわしい。
はい、あそれもですねカメムシ族とかカメムシ類なんていうのかわからないんですけど仲間なんですね。でそういうのでも臭いやつもいますし、あまり臭くないやつもいますね。
紛らわしい紛らわしい。
そうなんですよ、うん、なんか直接触っても臭くないやつもいるんで、
うん、
だからカメムシ駆除するときになんかこうわざわざ防除するの大変だなというときは、
うん、
指でこうピンピン弾いてから容器の中に閉じ込めて、
うん、
でそれでこうカメムシを捕まえてから、
うん、
あの退治することもありますもんね。
うーん、
でも指は臭くないって。
へー、
そういうのもいるんですよ。
そうなんですね。
ああ、うん、中にはですね、私お目にかかったことないんですけど、いい匂いのするカメムシもいるそうです。
うん、それはないい匂いの、なんかあれが分かんない概念が、
青リンゴの香りがする
カメムシが、
多分これ外国だと思うんですけどいるらしいですよ。
うっそー。
ああ、ねえ、まあ、私もねこう実際に嗅いだことないんで分からないんですけど、ちょっと嗅いでみたいかなみたいな、ね、
やだ
気持ち、あれ嗅いでみたくないですか。
やだやだ、結構です。
そうなんですね。残念だな。もうね、うん、
私がキャンプとかに行かないのは一つはこういうのもあるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
あね、それでねカメムシのイメージ悪くなっちゃってるわけですね。
ダ
メだ、カメムシ悪者ですからね。悪者。
そうでした。そうでした。
そう、なんかついついねカメムシを、ね、かばってしまってましたよ私。
はい、はい、ダメですよ、
はい、
うん、
ね、
うん、
もうカメムシはねこの野菜も果樹も稲もそれぞれ食べるカメムシがちゃんといるわけですよ。
へえ、
だから何作ってもカメムシは登場しますね。
はあ、そう、
はあ、たまにあの枝豆とかもそうですし米とかもそうなんですけど、たまにこう実が黒いやつがあるんですよね食べるときに、
うんうん、
あれはですねカメムシが吸った後です。
ああ、はあ、なんか言ってましたね、はあ、枝豆の時に。
そうなんですよ。
わあ、やだ、はあ、
まあ、カメムシ臭いわけじゃないんですけど、カメムシが吸って黒くなったりするのはがありますね。
うん、まあ、食べないそんなの。
まあ食べても大丈夫ですよ、害があるわけじゃないですけど。
うん、
ただね、あの米とかはそういったものを機械でこうちゃんと弾いたりとかしてますね。
は
あ、
うん、そうなんですか。
そうなんです。
うん、
まあね、あとはね、うん、あんまり悪さをしないカメムシもいますね。
へえ、は
あ。あのね、まあ悪さしてはいるんですけど、
うん、
あの私さつまいもを作ってた時とかは、
うん、
さつまいもの茎とかについてる分はちょっとぐらいだったらあんまり気にしないんですよね。
うん、
あの芋は関係ないので。
そうですね。
はい、あ。
う
ん、であとねちょっと可愛らしいやつもいるんですよ、
うん、
それはですねあの枝豆なんですけど、
うん、
枝豆についてるカメムシね、
うん、
あカメムシいた ってってこう発見するじゃないですか、こう、うんうん、こう枝豆こう低いところ に生えてるんで、こうかがんでから、あいたって言うと、うん、カメムシその枝の向こう側にこうコソコソコソって隠れるんですよ。いやもうバレてるぞって言って、
えそれは見てるってことですか。
なんか見てるってことだと思います。バレてるからなって、お前そんなことしても俺もう見たぞって言って、その反対側に回り込むんですね、うん、くっそ負けないぞと思って。
気配かな、見えてるのかな。
見えてると思います。こう後ろの方に目がついてます、ね、そしたらなんか今度はあやべえみたいな感じで、今度向こう側にカサカサカサっていくんですよね、うん、で負けないからなって言って、もう自分カメムシ負けないですよ、もうカメムシがね裏に回ったらね自分も裏に回るぞって言ってね、
二人でぐるぐる回ってる。
そうなんですよ。でもカメムシと私のこう一対一の差しの勝負ですからね、これ
ぐるぐる勝負。
そうなんですよ。
すごいな、
はい、まあね、幸いね私の方がカメムシよりもね強くてね賢いんで、であのペットボトルの空いてるのにこうピーンとこう弾いてからですね、こうカメムシにねこう見事勝利したわけですよ、
私。しまったって言いませんでしたか。
え
そのカメちゃんしまったって言いませんでしたか。
心の中で言ってると思いますよ。全然、ね、悔しがってると思うんですけどね、うん、
も
う
くそってね。
そうなんですよ、もう私のねあの枝豆を食うからいけないんですよ。で枝豆収穫しようかなと思って、ね、こう枝豆をこう、ね、ごそって抜くわけですよね。枝豆ってこう枝ごと抜くんで、でごそって、うんうん、枝というかそう、ね、そう木ごと抜くんで、うん、ごそって抜いたら、うん、カメムシがポトポトポトって落ちてきて、で、あ今食べてたのにみたいな感じでこっちにこうこそこそやってくるわけですね。お前らが食う枝豆じゃないって、うん、でこう言ってやるわけですね、うん、こうガツンとね、
うん、
そういうわけなんですよ。
結構気遣いますね。
そう、こうバトルですからね。
あバトルか、
はい、うん、バトルなんでね、うん、こう毅然とした態度でね、こうね、
うん、
当たらなきゃいけないわけなんですよ。まあね、ただねこう薬剤もいろいろねあります。
あるにはあるんですね、
はい、あるにはあります、うん、はい、ちゃんと効く薬剤はね、まあ、やっぱりねあのずっとよく出てくる敵キャラなので、
うん、
やっぱりねメーカーさんも対抗する薬剤いろいろ作ってるわけですね。はい、でまあ、最近の薬剤っていうのは、まあ、特定の虫にピンポイントで効くっていうのは結構多いんですよ。
お、はい、
でこれ環境負荷への配慮だと思うんですけど、
はい
はい、まあ、なのであの、うん、カメムシをやっつけたいと思ったらカメムシ用の薬とかがちゃんとあるんですね。はい、まあ、以外には絶対効かないかというと似たものには効いたりするんですけどね。はい、まあ、ただその反面ね、こうユーザーというか、まあ、農家の人はこう薬剤選びはこうちゃんと選んでちゃんと考えて選ばなければいけなくなったっていうのがありますね。
あ、何もかも効くっていうわけではない
ですね。そうなんですよ、はい、なのでなんか前ほどなんか大雑把な防除ができなくなったかなっていうところありますね。
はい、
もうでもまあ大雑把な防除してたのもだいぶ上の世代ですけどね。はい、まあそんな感じでね、もうカメムシはね本当厄介な相手なんですよ。はい、でね、
嫌、
はい、
だもん、あの形状がもうすでに
嫌ですよね。
嫌ですね。
そう、うん、まあね、もういろんなね、あの形状のやつ、丸い形状のやつ、細長い形状のやつで、なんか口が細長いやつもいるんですよ。細長い口でこうチューチュー吸うやつもいるんで、
あんまり考えたくないな。
はい、ね、もうリスナーさんね、もし興味があったらね、カメムシね検索したらいろんな種類出てきますよ。ナミさんもよかったらね、
いや誰も検索しないと思います。はい、
ね、うん、もしねこう、うん、カメムシのこともうちょっと知りたいなーっていう人いたら、あの農家バー内に来ていただいたらですね、もうちょっと詳しくね、カメムシの話もできるかな。
でも虫博士って言われるぐらいの子供もいますから。
そうですね、
意外と調べるかもしれませんね。
そうですね、そういう子、うん、意外とそういう子の方が詳しいかもしれません、
うん、
だって私こうカメムシをやっつけることばっかり考えてますもん。
あー、そっか、
は
い、うん、カメムシを誘導してご一同様を移動させるっていう何かね方法があればいいですね。
あればいいですね。いやでもいいですよ、 あいつらには情け無用ですよ。
そうですか。
もうカメムシはもう見つけ次第殲滅ですよ。
わかりました。はい、
はい、
熱意を伝えました。
そうなんですよ、もう、はい、もうひどいやつらですよ本当にね、
はい
はい、あとね、うん、あいつもひどいんですよ。
あいつ誰、
はい、それはですね、アブラムシですね。
あ、
アブラムシ、これもね大体何にでもつくんですよ。
集団でつきますよね。
そうなんですよ、
うん、
はい、でこれはですね、もうこれも果樹にもね野菜にもつくし、
うん、
ものすごく増えやすいので、
うん、
なのでこれも多分、まあ、家庭菜園とかした人は出会ってるんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、見たことあります。
あ、見たことありますか、
うん、
はい、
ちっちゃいですよね。
そうなんですよ、うん、ちっちゃくてこうびっしり ね、
うん、
ね、もうアブラムシ増えるんで、
うん、
これ結構ね、あの何でしょう、畑をやってる人だったら畑の近くに生えてるその辺の雑草とかで繁殖して、うん、そしてそこでアブラムシ軍団を組織して、
うん、
そしてあの野菜の方を襲いに来るパターンがある。 んですね。
バラのね、バラ、ツルバラ、はい、ツルバラにもついてますよ、
はい、あ、そうですね、私はそれ育てたことないですけど、多分つくでしょうね、
うんうんうんうん、
だいたいつくんですよね。
はい、
なのでね、これ、まあ、私もそうだったんですけど、うん、あの防除するとき、消毒するときはですね、あの、まあ、ちょっと面倒くさいですけど、野菜だけじゃなくて近くの雑草とかがもし生えてたら、そういうのにもちゃんとかけないといけないんですよね。
あ、そうなんですか。へえ、うん、そこからあのお引っ越ししてこられるんですね。
そうなんですよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、雑草の方にこうなんとか命からがら逃げ延びたやつがそこでまた繁殖して、
うん、
そして仕返しに来るパターンがあるんですよね。まあ当の本人たちは仕返しって思ってないんでしょうけど。
あ、そうで
しょ
うね、はい、う
ん、もう最近の薬剤って何日か経ったらあの効果が切れるんですよ、分解されて。
あ、はい、そうなんだ、
はい、なのでなんかもう何日かしてそしてまた増えてやってくるっていうパターンがあるので、
うん、
なのでもう防除するときにね、近くの雑草にも徹底的にかけないといけないですね、う
ん、なるほど、
はい、
なかなかあの大変ですね。
なかそうなんですよ、うん、アブラムシの駆除はですね、
うん、
ああ、
うん、
ただ一匹一匹が非常に防御力が弱いので、
うん、
なのでこう指とかで、ね、もう簡単に潰せはするんですけど、
うん、だから集団なのかもしれませんね。
弱い生物って大体そうですね。
そうですよね。
ああ、
うん、
でなんですけどね、うん、これね、あの、うん、一匹一匹防御力がすごく弱いので、
はい、
これね、あの守他の虫に守ってもらってるんですよ。
あら、
それがアリなんですよね。
アリ、
はい、あのアブラムシを食べにやってくる虫がいたら、
はい、
アブラムシ困るので、
うん、
アリを用心棒に雇って、
うん、
アリがそのアブラムシをこう守ってるんですよ。
え、待って、テントウムシはアブラムシ、はい、あ、そうね、はい、そうですよね、
はい、
うん、
そうなんですよ。でその代わりにアブラムシは肛門から甘い汁を出すんですよ。でアリはそれ をあの報酬としてお給料としてもらってそういう世界なんですよ。
はい、
それがアブラムシ界の常識なんですよ。
あ、そうですか。
はい、そうなんです。はい、
うん、
まあね、
うん、
ただね、
うん、
このアブラムシもただやられて、うん、アリに守ってもらうだけじゃないんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
はい、
う
ん、アブラムシの種類によってはですね、自ら戦う勇気を持ったアブラムシもいるわけですよ。う
ん、いや、あんまり想像できないな、小さすぎて。
そう、勇敢なアブラムシもいて。
そうなんですね、
はい、
うん、
アリみたいに社会性動物のようなに似たものをするアブラムシもいて、
うん、どちらが単細胞ですか。
単細胞、単細胞って言ったらなんかアメーバみたいなことを指すと思うんで、うん、
まあそうですけど、
はい、
まあ、単細胞に近いですか。アブラムシ、
アブラムシの方があんまり社会性を発揮しないパターンがほとんどなんですけど、
うん、
種類によってはそうやってこう集団で役割を発揮するアブラムシもいて。
あ、そうなんですか、はい、すごいね。
はい、そうなんですよ。そういうアブラムシはその集団の中であの兵隊アブラムシのようなものがいるわけですね。
え、
はい、
あ、
でアリじゃなくてこう自分たちで軍隊を組織してそしてその軍隊になったアブラムシはあの成虫してこうぷっくりお腹が膨れないわけですよ。
うん、は
い、なんか若いまま、うん、もう戦闘に特化したまま一生を終えるんですね。
はあ、なるほどね。
そうなんですよ。だからね、
兵隊さんは若い方が向いてるもんね。
そうですね、うん、そのそっちの方が多分戦闘に、ね、
ね、
適してるんで
し
ょうね。
適してますよね。
そうなんですよ、
うん、
だからね、そのアブラムシの中にもそうやってねこう勇敢にね戦うっていうね、そういったアブラムシがいるわけですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。まあ、いずれにしても
意外。
そう、まあ、そうですね、
うん、意外です。
そ
う、
でもね、あの農業にとってはね、あの邪魔な、ね、敵キャラであることには間違いないんでね、
うん、
そう、確かにねこう敵であるアブラムシをですねこうリスペクトはするんですけど見つけ次第殲滅は間違いないですね
なるほど、
はい、
うん、
というわけでね、うん、今日はねこう虫をテーマにお話してるわけですけど、
はいはい、
うん、ナミさん、今日はですね、うん、こうご紹介したい虫がまだまだいっぱいいるんですよ。
まだいるんですか。
はい、まだまだいますね。ナミさんもね、多分今結構楽しみにしてると思うんですけど。
楽しみですか。
はい、はい、うん、もうね、うん、ただね、ちょっと待ってくださいね、こう、うん、番組後半で お話したいと思いますので。
分かりました。
はい、後半もどうぞ楽しみに聞いてくださいね。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、
はい、
はい、今日はですね6月4日虫の日ということでですね、はい、もう私が農業の現場で出会ったさまざまな虫をですねこう紹介していってるわけですね。
さらにバージョンアップして、はい、虫の話をしていただけるんでしょうか。
はい、そうなんです。もう後半もね、はい、次々虫が登場しますよ。苦しそうだな、みさん。じゃあね、はい、次ちょっと違う虫を紹介しましょうか。
はい、
はい、うん、次にご紹介する虫はモンシロチョウです。はい、
あ、まあまあ許せる。許せる、
はい、うん、白くてひらひらね、
はい、
綺麗ですよね。
キャベツ畑の上に飛んでるやつですよね。
はいはい、
うん、
あれはですね、敵キャラなんですよ、はい、
やっぱり、
はい、あれはね、もうひどいんですよ、うん、キャベツ畑の上にモンシロチョウがひらひらとか、こう農家にとってね、悪夢みたいですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。
ひえ、やってきた。
お気の毒、モンシロチョウ。
もうモンシロチョウはね、もう殲滅したいんですよね。もうね、チョウチョ自体はいいんですよ。
まあでも、うん、蝶々の前身はやっぱり毛虫っていうか、
アオム
シ。そうなんですよ、ですもんね、
アオムシで、あのモンシロチョウね、ひらひら、ね、飛んできては卵を産んでね、そこからアオムシが出てくるわけですけど、
キャベツの中
から
知ってますよ、アオムシの歌、
ね、あの、うん、手遊び歌みたいなありますよね、
可愛、うん、いんだけどね。
そうそうそう、アオムシ出たよ、ピッピッ、全然ほのぼのじゃないんですよこれ。
キャベツの中から
青虫出たよ、ピッピッっていう、さん青虫。いや、もうね、これひどい話なんですよ。
まあ、
そもそもお母さん青虫っていうのがいるのかっていうことですよね。
いるかもしれない
。お母さんでこう飛んでますからね、大体。
あ、そっか。
はい、そうなんですよ。
いないね。
そう、いないんですよ。だからね、大体ね、子供たちなんですけど、でもね、もうね、その子供たち食欲旺盛すぎて、もうね、キャベツとかね、あと白菜とかね、ものすごく食べ尽くして、でも最後ね、骨みたいになっちゃうんですよ。葉脈が残されるんですよ。
いや、私今の会話でね、よく平気でそれを子供たちの前で歌うんだけど、よく考えたら本当、青虫にお父さんもお母さんもお兄さんもお姉さんも子供もない、お前たちみんな子供だろうっていう感じですよね。
そうなんですよ。
そうだったわ。
そうなんですよ。もうね、お母さん青虫って なんかね、ちょっとアンバランスですもんね。そう、いない
です。お母さんは蝶々です。
そうそうそう。
そうだそうだ。
はい、うん。そう、あれもそうですもんね。サンリオのね、カエルのキャラクターがいるわけですよ。某キャラクターがね、かわいいキャラクターいるんですけど、あれもお父さんとか子供とかいるんですけど、待て待て、おたまじゃくしどうなったみたいなね。
もうそんなこと言ったら ね
そんな厳密な話したらあれなんで、まあ、お母さんおむしって ね、まあ、ね、歌うまではいいでしょう。でも ね、もうあれはね、もう悪夢の歌なんですよ。もうね、農家としては、ね、うわー、おむし出たよ、うわー、ひえーってなるんですよ。もうね、
皆さん悪夢だそうですよ。
もうそうなんですよ、ね、もうね、ひらひらって、ね、飛んでてもね、あ、きれいって思わないですもんね、あ、やってきたと思うんで、だからね、私も消毒するときね、消毒のこう、水でね、こうモンシロチョウ撃墜してましたもんね。
水で、
直接当てる必要ないんですけど、モンシロチョウ飛んできたみたいな感じで、でやってましたもんね。
なるほど。
まあ、ただね、とは言っても、はい、植物にとっては青虫は植物を食べてしまうので、はい、まあ、キャベツ農家とかにとってはもう敵なんですけど、植物にとっては成虫のモンシロチョウは、花の、ね、花粉の受粉を助けてくれることもあるので、なので植物からしたら敵か味方かわからないっていう、なんかそういう、なんかミステリアスなキャラですね。
子供の時はお世話になってって感じ。
そうなんですよ。
じゃあ大人になってお返ししますって感じですか。
そんな感じでしょうね。ただ子供の頃食いすぎなんだよって言いたいですけどね。
なるほど。
そうなんです
よ。もう骨、そこまでは食うな
と。そうなんですよ。骨にされたわっていう感じでね。
そう、芯だけやわみたいな。
そうなんですよ。もう芯だけにされたんで、なんで、なんかキャベツとしてもこう素直にありがとうって言いたい気持ちにはならないと思うんですよ。
なるほどね。
はい、なのでこれはね、見つけ次第殲滅ですよ。
これも殲滅ですね。
はい、殲滅、間違いです。
さようなら。
はい、というわけでですね、はい、次にご紹介する虫はですね、はいはい、これナミさん多分見たことないと思います。はい、スリップスです。
いや、聞いたこともない。
はい、このスリップスっていうのは別名アザミウマですよ。
それも聞いたことない。
聞いたことないですか。はい、はい、これはですね、農業の現場ではスリップスと呼ばれることが多いんですけど、これね、まあ、大きさいろいろなんですけど、はい、小さいものは本当に小さくて、なので小さすぎて見えないんですよ。
小さすぎて見えない、はい、困りますね。
そうなんですよ。はい、どのぐらい
食べてるかもしれないんでしょ。
まあ食べてるかもしれないですけど、まあとは言ってもあんまり小さいんで害はないと思います、食べたとしても。で、身にはそんなにつかないんですよ。で、どのぐらい小さいかっていうと、いちごあるじゃないですか、
はい、い
ちごの種あるじゃないですか、種の大きさを思い浮かべてください。あの種 の、
はい、
の先っぽにちょっとこう毛が生えてるんですけど、
知らない。
はい、それと同じくらいの大きさです。
え、種の先っぽに、はい、 毛が生えてました。
そうなんですよ、ちょっと毛が生えてるんで、だからあのイチゴとかをこう洗ったりすると、あのその毛がこうポロポロって落ちて、なんかカスみたいなのが水の中に出るんですね。
知らなかった。
はい、まあ、要はイチゴの種より小さいんですよ。
じゃあちょっと発見できないかもしれないですね。はい、
ただこんなに小さい虫をどうして見つけられるかというと、
うん、
これはですね、大体お花にいるんですよ。はい、野菜のお花にいるので、多分花粉とかを食べてるんだと思います。
はい
はい、まあ、種類にもよると思いますけどね。
はい
はい、でこれ小さい上にこう花の中にいるので、薬剤で殲滅するの難しいんですよ。
う
ん、
あ、でしょうね。
はい、
うん、
こう花にこうバーってかけるのっていうの
そうです、ね、
難しいんで、
うん、
隠れてるんで、
うん、
はい、ただ、まあ、ちょっといるくらいだったらあんまり害はないので、なので、まあ、そんなにね、こう、あ、いたから大変だとかいうほどではないんですけど、
うん、
ちょっとぐらいだったら大丈夫なんですよ。
ちょっとぐらいだったら、
はい、で私はこ の、あのスリップスとパプリカを作ってた時に戦ってたんですね。
うん、
はい、
でもなんかスリップスって知らないけど、なんかいつだったかこれ聞いたような気がしますね、はい、この番組で、
多分パプリカの話をした時ですね。はい、
うん、
で、まあ、イチゴとかにも来るんですけど、
うん、そうなんですね。
はい、
うん、
これはちょっとぐらいだったらいいって言ったんですけど、
うん、
これあんまりあの悪さをされると、
うん、
果実が受粉障害を起こして、
はいはいはい、
まあ、果実ってこう、ね、受粉してからそして実をつけるんですけど、
う
ん
うん、そうですね。
はい、
う
ん、あれがうまくいかないと、
うん、
変な形の果実がなったりするんですよ。パプリカとかもそうですけど、
へ、
だからやっぱりね、困るわけですね。
うん、じゃあ変な形を作ろうと思ったら受粉障害を起こせばいいってことですか。
まあそうですね、
だって変な果実あるじゃないですか。
はい、
ハートの形したりとか。
ああ、まあ確かにそうですね、ただ狙ったような形にならないんで、うん、
あ、そっか。
はい、なので、まあ、変な形でしたりとか、あとは、うん、果実が肥大化するときにスリップスにやられると、うん、今度は茶色いなんか模様ができてしまったりとか、
うん、あ、それはちょっと困りますね。
そうなんですよ、うん、だからなんかちょっとこうユニークな形をこう作るためにスリップスお願いって言っても、うん、そううまくはいかないです
失礼しました
そう
失礼しました。
はい、まあ、なので、はい、まあね、スリップスはね、こうまあ、やっぱり殲滅ですね。
ああ、
はい、やっぱり殲滅、これはね、はい、オルトラン水和剤などで、ね、こう殲滅するのがいいと思います。うん、そんな感じですね。はい、もう一匹ぐらい紹介できるかな。
はい、急いでしましょう。
はいはい、急いで紹介しますね。はい、次にご紹介するのがコナジラミです。
まあまあ
これはですね、これもね、もう野菜果樹、花、庭木、もういろんなものにやってくる敵キャラなんですよ。
うん、
はい、でこれはですね、コナジラミは樹液を吸うっていうね、今まで紹介した、まあ、いろいろなもの、まあ、食害っていう食べる害みたいなのと、
うん、
もう害もあるんですけど、
うん、
こいつの厄介なところはですね、
うん、
病気を持ってくるんですよ。
あ、困る。
はい、うん、だからコナジラミがこう何匹かやってきて病気を持ってきて、うん、でそのコナジラミをこう殲滅した後もですね、
うん、
病気が蔓延する場合があるので、
うん、
だからこれ人間の世界でいうとネズミとか蚊とかなんかそういうのに近いですね。
へ、
はい、コナジラミはですね、もう早期発見にもう限るんですね。
うん、
はい、
これも殲滅ですか。
これも、うん、これも殲滅ですね。
さようなら。
はい、というわけでこう、ね、今日は、ね、虫の日ということで、ね、なんか虫の、ね、こう殲滅の話ばっかりしてきちゃったんですけど、
本当ですね。うん、皆さんご臨終ですね。
はい、そうなんですよ。はい、
うん、
まあね、こうやって日々戦ってるわけなんですね。
はい
はい、でも来週は味方キャラのお話もしようかなと思うんで。
わかりました。
はい、こう虫はね、はい、こう2週間にわたって お話しますよ
ありがとうございます
はい、というわけで、あ、はい、もう時間が足りなくなってきました。
はい、
はい、うん、もうね、今日は、虫のお話をしてきましたが、
はい、
来週も虫のお話しちゃいます。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ。